皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、6月20日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題はトランプ革命の進展です。いろんな意味でですね、トランプ大統領のやってることは革命ですね。まあいいとか悪いとかいう評価はいろいろあると思うんですけども、まあこういうの革命っていうんだと思うんですね。パラダイムシフトというよりもっと激しいんじゃないんでしょうかね。今までの常識が全く通用しないものになって、で、新しい常識でないと生きていけない時代が来るという、まあそういうことですね。しかし、あれ何も気まぐれでやってるわけじゃないと思うんですよね。まあトランプが登場するまでのこの行き先、この20年、30年のアメリカを見てみれば、まあ当然のごとくトランプは出てきたんだと思うんですよ。大体その世界の先進国の長期金利ありますよね。10年満期の国債の金利ですね。先進国の長期金利並べてみるといいと思うんですね。あれ長期金利っていうのは、この水準が高いってことは、経済が抵抗が大きいってことで、内部抵抗大きいってことで、この金利高いってことは、特に先進国では非常に問題なんですね。国の経済うまく回ってない証拠です。よく景気がいいから金利が上がるっていう話がありますが、あれは嘘です。景気がいいときは、景気良くなっても金利は上がりません。金利が上がらなくて経済が拡大するのが景気がいいという状況です。金利が上がらず、物価も上がらず、経済がずっと拡大していくのが本当に景気がいいという状況です。で、それがある程度、てかかなり進んでくると、やはりなんか歪みが出てきて、お金が足りないから金利が上がる、物価が、物が足りないから物価が上がるっていう形になってきて、で、要するに好景気の末期になってくると、まあ金融引き締めの話も出てくるし、それからこれは物価上昇がインフレを招くということで、長期金利の上昇も起きてきて、最後になって金利が上がって、まあそれで景気冷えてくるという形なんですね。景気が上がる最初から金利が上がったらですね、景気良くなるわけないんですよ。だって金利が上がったら景気良くなった分全部利払いに取られちゃうでしょ。いやだから長期金利が高いっていうことは、それ景気がいいんじゃなくて、それ、経済の、まあ、言ってみればインピーダンスですよ。内部抵抗が強いという問題な状況なんですね。で、先進国の金利ずっとこう並べてみるとわかりますが、まあ、イタリアはちょっと高いんですね。あそこはやっぱほらちょっと反体制側の政府できましたから高いんですが、あと比べてみるとアメリカが一番高いですよね。本当になんかね、アメリカだけ 3% 弱で長期金利一番高いんですよ。やっぱりあれは難しいんですよ。アメリカ経済は非常に大変だと思いますね。で、この30年、40年ぐらいかな。ニクソンショックの、まあ、その前ぐらいから本当の変調が始まるんですよね。だからもう40年以上かな、にわたる長期衰退だと思うんですよね。で、まあ、これを、まあ、よく利用してきたのは国際金融市場ですよね。経済衰退しますから、じゃあその、貿易高の赤字になってくるんで、その赤字のファイナンスしましょうということで、国際金融市場が生まれてくるわけですね。で、それがむしろかえってそっちの方が儲かるからっていうわけで、経済を支える金融から金儲けのための金融にすっかり変わっちゃって、随分世界がそれで、まあ、私腹を肥やしてきたという部分は間違いなくありましてね。で、やっぱりそれってアメリカの中ではどんどん言ってみれば衰退が広がって、衰退と破壊が広がっていったわけですよね。まあですからこんな形で今、トランプが出てきて、もう終わりだと、ヨーロッパのに対してもうアメリカは、あなたたちの銀行ではありませんよと言ったってのもよくわかりますね。そのアメリカドルを上手にこう動かしてですね、まあそれで、自分たちの、まあ経済回してるっていうのは、それはよく思わんでしょうね。それから、やっぱりその、思わずみんな言うわけですけども、アメリカ人の借金が増えたと、これは景気良くなると。ああいうものの言い方はやはり、アメリカの人にとってみたら、極めて侮辱的だったと前から思うんですよね。アメリカ人借金増えて困るのはアメリカ人で、 アメリカ人困るけど物買ってくれるからうちは景気いいやって話はあれどう考えてもおかしいと昔から思ってたんですよね。やっぱりそうですよね。でも同時にこのあまりにも40年近く衰退、40年以上衰退続いてますから、ここで輸入を止めるってことになるとなんかこうショック死する可能性あるわけですよね。何もないと。だから大変ですよね。このトランプ革命やろうとなるとアメリカだってものすごい不景気と物価高になっちゃって、そうするとやっぱり割れるものは割れますわね。その、やっぱりなんかこう、急激にものすごく熱く加熱した鋳物にですね、直接そのなんか、こう水をね、ぶっかけるみたいな形になりますから、そりゃ割れたりするんじゃないです？バリッとね。でもなんかやっぱりここで、そのアメリカの大きなマイナスに依存して世界が飯を食う、経済ですね。安全保障もそう。それをやめようというのは、まあ、これからまあアメリカもいろんな形で未来に続くでしょうけども、その中のすごく大きな決断だと思うんですね。やっぱりユーラシアはゴリゴリだと。100年ぐらい前ですね、アメリカが本格的にユーラシアの歴史に関与するようになるのは、第一次世界大戦の頃からですから、まあ100年やってみて、まあ利用されるだけ利用されたと、ゴリゴリだと思う気持ちはよくわかりますね。要するに普通の国になればいいわけでしょ、アメリカこそですね。普通の国になって、まあいろんな人いるわけですから、まあ自分たち空軍ぐらいはなんとかなるんじゃないです？自給自足もできるしね。それからリベラルな連中だって、その国を食い物にして目標っていうんじゃなくて、まあ自分の才覚で生きていけばいいわけですから、まあそれはやればできるんじゃないんでしょうかね。私は大英断だと思いますね。で、やっぱり日本なんかも相当利用してたわけよね、あれね。まあ、戦後ずっとそうでありますけども、まあその時が来たんだと、終わりの時が来たんだと、頭切り替えたらいいだけの話でありましてですね、あれいいとか悪いとか言ってるけども、いや、いい悪いじゃなくて、うん、変化の時が来たんだというぐらいのもんだと思うんですよね。でも中国については、やっぱりものすごい敵意をあからさまに口にし始めましたね。やっぱりあれ昔から中国に対してはものすごく怒ってますよね、アメリカね。日本に対しても一時怒ってたんだけど、まあこの30年ぐらい従順にやってたから、どっか忘れちゃってるところがあって、まあ逆に言うと日本が一番儲けてんだよね。アメリカとの黒字で言ったって日本がずっと安定的に黒字稼いでて、で、あんまり貿易摩擦も起こさずに今まで、まあ、やってきましたからね。しかし中国の場合は、どうなんだろう、やっぱりこう私は、本当に共倒れ型になってると思うんですよね。あれやっぱり借金多すぎんだよね、ドルの借金が。だからアメリカから中国に貿易の、赤字でどんどん金が行くんだけども、今度アメリカから中国からアメリカに借金の利払いとか返済で金がどんどん動いていくわけですよ。私これが今拮抗してるぐらいだと思うんですよね。とにかくアメリカも莫大なるような借金の返済と利払いに追われてるわけで、そこへ持ってきてこれ貿易制限とドルの利上げを食らうと、アメリカから中国に行く黒字は減るし、中国からアメリカに入ってくる利払いは増えると。で、償還も増えてくる。すなわち借り換えできないからね。これはやっぱり中国を締め上げる最大の力ですよね。結局中国も偉そうなこといろいろ言うんだけども、あれドルの借金してやってるからダメなんですよね。本当になんか、ちゃんとやろうとしたらロシアや北朝鮮みたいにドルで借金しないことだよね。ドルで借金してその金をまたさ、人の国にまた貸ししてさ、また貸しした先に俺が債権者様だからお前言うこと聞けみたいなこと言ってるからさ、おかしなことになるわけでね。まあ中国はいかんですな。だからまあ今までだからその中国もヨーロッパも日本も、まあそういうなんか本音の話はしないでね、お互い持ちつ持たれつで、まあ言ってみればアメリカの地方だとかアメリカの貧乏な人たちを食い物にしてさ、飯食ってたわけですよ。まあそれがなしになったわけで、まあそういう意味で言うとトランプ革命ってのは、まあ歴史的なことであると同時に、まあ当然の帰結だと私はこう思うんですよね。それからやっぱりそのアメリカ国内の様子見てみると、本当にこのいろんな議論がこう分かれていますけども、やはりその 開国と鎖国というその非常に大きなところで今揺れ動いてるんだと思うんですね。もともとそのアメリカ大陸は地政学的に言ったら、鎖国ができるところ、すなわち地球の歴史とは無関係にあそこは進化できるところですよね。だから鎖国しようと思えば、ユーラシアと離れて暮らそうと思えば、それはできるわけですよ。今回だって結局アメリカ国内の油とガスを掘ったわけでしょ。あれで、だからユーラシアから自立できるようになったわけですね。あれまだ掘ってるうちはですね、サウジとの間切れなかったわけですよね。まあでももうそれ切っちゃったから、自分のとこでこう掘ればいいわけで、まあ、省エネも進んでますし、再生エネルギーもありますからね。まあサウジに、人質で取られる必要なくなったわけですよね。そしたらイスラエルも関係ないわけですよ。そうなってきたらね。そうなってくると、アメリカはその自由度が増すわけで、だからまあ、これから自分たちやっていこうと。でも同時に、この、今までのこう、経済の流れの中で、それこそ、海側の人たち、太平洋とか大西洋の人たちっていうのは、多様性ということで生きてきて、ここはなんかもう一つのアメリカなんですよね。それってまさにイギリスとロンドンの違いみたいなもんで、ロンドンはイギリスにあってイギリスにないみたいなとこですから、そういうの場所が東京、アメリカにもたくさんあるわけですよね。でも結局どうです?イギリスは EU 離脱が決まって結局ロンドンは解体ですよね。これはすごく大きなメッセージで、イギリスが始めた国際金融システム、イギリスの世界支配も、まあ、結局、あれでもうどんどんどんどん解体メルトダウンですよね。で、今もう国際決済だって、国際決済会社通さずに、ブロックチェーン使って、横から横へって時代でありますから、もうあんまりいらないわけですよね。そうするとなんかこれどうなんだろう。まあとりあえずこれアメリカの東海岸、西海岸はね、いろいろ頑張ってやろうと。トランプがやって、お膳繰り返しちゃったけど、俺たちは俺たちで独立してでもやろうと。まあそう思ってやるんでしょうが、さあ、果たしてどれくらい続くのかな。やっぱ内乱みたいなことになってきちゃうと大変だし、やっぱそういう豊かだと言われるとこでも貧富の格差だとか犯罪とかもものすごいじゃないですか。あれを果たして克服できるのかなと、和解できるのかなと、やっぱり強い者勝ちの世界を超えられるのかなと見ていてこういつも思うんですよね。だからこう難しいところからはこう逃げて、安全なところへ安全なところへ逃げていくって、80年代のアメリカ、70年代のアメリカにそっくりですよね。あるとこ住んでて、治安が悪くなったから治安いいとこに引っ越していくと。まあ逃げて逃げて逃げていってくんだけども、やっぱり逃げきれなくなることがあるわけですよね。全体を良くしていかないと、決してどこにも逃げられないっていう場所が出てくるわけで。いやー、だから、まあ本当にこの、チャンスがあるからって出てきた海沿いのところ、だから同じこと中国も言えますよね。中国も同じで、チャンスがあるからってみんな海沿い出てきてやってんだけど、果たしてこれシステム的にそこが、それこそシンガポールだとか、堺の街みたいな昔の中世のですね、一つの繁栄を永続的にできるようなシステムに体制に移行できるのかっていうのは私は非常になんか、今、岐路に立ってる感じがするんですね。できないっていうわけでもないけども、岐路に立ってんじゃないかと思うんですね。で、逆に言うと、ああいう貸し座敷みたいな、その場所であれば、別にどっか便利なとこに引っ越してもいいわけですよね。何もその場所に留まる必要もなくて。そしてやっぱり、まあこれから30年ぐらいすると、本当にアメリカって、100年以上前のアメリカで、静かな、まあ国内だけの国に戻ってるのかもしれませんよね。まあもちろん交流は当然あるんでしょうけどもね、やっぱりユーラシアの歴史には関与しないという、はっきりとした何かがもう見えてるのかもしれませんね。で、あとですから今度はユーラシアの方ですよね。これも大変ですね。とりあえず今回また株の暴落なんか起きてますけども、これやっぱトランプ革命でこういうことになってるわけで、まあ一旦店じまいになるわけですよ。店じまいは店じまいでいいんですけども、まあその後、こうみんながどうやって生きていくかって話ですね。19世紀的な貧困が広がってた時代は、まあもっと豊かになりましょうと、アメリカ人やイギリス人みたいに豊かになりましょうということで、国は動いたし、だから戦前の日本のアジアに対する関与だって、アジアから欧米を追い払おうという、まあ共通の目標があったから、まあ組めた部分も多かった。でももうそれは大体卒業したわけですよね。どの国も卒業したわけで。で、じゃあ、物質文明ある程度まで来たから、次は精神文明だって言っても、まあそれで距離の近い国と長い国があるでしょ。 距離の近い国はいいですよ。でも距離の遠い国ってあって、それはなかなかそうもいかんでしょう。そうすると、まあ、当面、どんな目的で国を運営するのか、あるいはもっと身近なことで言ったら、何を我が国の競争力とするのかっていうのは、特に新興国にとっては、あまりはっきり見えてないんじゃないんでしょうかね。あるのはコスト競争だけですよ。コスト競争だけだけ、あとは何があんのかなと言われても、はたと困っちゃう。台湾とか韓国なんかも、経済は結構大変ですよね。中国のものすごい力で圧迫されてる、経済的な力に圧迫されてる部分もあるし、でも中国だとおかしくなってきてるわけだから、あれあんまり出口がありそうに見えないんですよね。そうなってくると、そのとりあえず、なるべく高い給与をもらう仕事をやって、なるべく株価を上げて、たくさんお金をもらって幸せになろうという、ものすごく当たり前だった方程式がやっぱり彼ら自身も見直さなきゃいけない時に来てるわけですよ。それって90年代の日本とそっくり同じですよね。90年代の日本がまさにそうだったわけで、そうするとまあ御用達の話とかこういろいろこう出てきますけども、まあどんな風にダイナミックにそういう新興国変わってくるのか私は非常に興味深いですね。やっぱりその枠を外に広げなきゃダメで、コンペティションという枠の中にいたんじゃこれ絶対答え出なくて共倒れに終わるわけですね。だから競争から共生っていうのが一つ御用達の中にもありますよね。それからやっぱり幸せの根源はですね、お金の量で測れないものであるという、よりその生命の根源、大宇宙の根源に近づくことで初めてそこで道が見えるわけですね。まあなんか本当に日本はそういう意味で言うと、まあ銀行潰れたらいろいろありましたけども、その哲学ということで言ったら、まあ結構軟着力できた国ですよね。世界見てみるとそんな国はなかなかなくてですね、特にこの移民の問題とか入れちゃったからですね、まあそれは空や食わずの話、貧富の格差の話がもう激烈な戦争とか内戦にまで来ちゃってるわけで、悠長なこと言ってらんないわけですよね。ああいう風にしちゃうと、まあ大勢ひっくり返しちゃった形になってて、この後、まあ国民国家解体して地域が独立するという流れを考えると、どうでしょう、5年から10年はですね、なかなかこれ、行方定まらないような国も私多いんじゃないかと思うんですね。まあですから、あまりその断定的にですね、どうだということもその前前には言えなくて、経済以前にサバイバルがですね、もう本当に最大の課題になって、結局矛盾化してしまうところもあるし、反対に逆にですね、大変だと思ってたらみんな集まってきてうまくいくところもあるだろうし、その辺の加減っていうのはまだ見えないところありますよね。本格的なこの、まあ言ってみればトランプ革命の進展に伴う世界のこの秩序が、どんな順番でどんな風に変わっていくかまではまだそこまでよく見てませんから、まあ先々のことは分かるにしてもですね、順番とかその加減はまだ分かりませんので、まあこれを走りながら考えるってことでしょうね。そうすると投資一つ取ってもですね、本当にこの自分で自信を持ってる部分以外はなかなか難しいね。量を拡大したための、するための投資とか安売りのための投資なんていうのは、いや、これはしない方がよっぽどいいんじゃないかな。まあもちろん全部ね、ひっくり返しちゃうつもりなら、それは最後はひっくり返しちゃうつもりならいいんですけども、やっぱりこのライフスタイルをみんなと共に変えながら、これからのその言ってみればトランプ革命後の時代に合わせた投資とかライフスタイルに切り替えていくのが絶対賢いですよね。昭和のバブル崩壊の時考えてもそうなんですけども、まさかと思っている人はたくさんいるんですね。でもそれ何年かするとみんな消えちゃうんだね。まさかっていう人たちはやっぱその通りになってきますから、だからその迷ってる時間って本当無駄な話で、迷ってる時間があったら早めに行動することが絶対賢いんですよね。だからやっぱそう見えてるかどうかなんだね。こうだから勉強がどこまでできてるかだけの話で、まあでもその辺の差が出るのはやっぱり世の中なんですよ。世の中で世の中のリーダーが変わるってそういうことなんですね。だからまあ仕方ないっちゃ仕方ないんだけども、やっぱりもう前々からね、次の時代についてお話ししてますけども、このアメリカが撤収する、トランプ革命で撤収した後、本当にこれで脱近代ですね、本物の脱近代、近代が終わるわけです。イギリスについてアメリカ撤退しますから、その後まず見えてくるのはまず自分たちの歴史であり大自然の力ですね。近代というのは非常に独特のエネルギーと物質の世界を持った世界でしたから、それが消えた後の世界というのは全然違いますから、まずそれをよくみんな実感するところから始まるんだろうね。 今までとやっぱりその空気が違うっていうところですね。で、やっぱり最終的にはどうでしょう。歴史というものがすごく大きな怒りになるんだと思いますよ。歴史のその怒りの上にこう船があるみたいなことになるんでしょうね。やっぱり歴史よく学んでいかないと、結局何が成功するかっていうのは分からないんじゃないかと思うんですね。まあいずれにしろこのトランプ革命の影響で世界中これから本当に変わるんだと思いますんで、我々も頑張ってまいりましょう。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、トランプ革命の進展ということでお伝えいたしました。ではまた目にかかりましょう。さよなら。